行政のページ、いつまでも快適な下水道サービスを提供するために、10月から水道料金の検針・徴収周期や支払い期限などが変わります。2ページ。いつまでも快適な下水道サービスを提供するために、下水道事業を取り巻く収入状況。市の下水道事業は、収入は減少傾向にある一方で、費用は増加傾向にあり、厳しい経営状況にあります。下水道使用料収入の減少。下水道事業の主な財源は、市民の皆さんからいただく下水道使用料です。節水型機器の普及などに伴い、使用水量が年々減少傾向にあります。その結果、下水道使用料の収入は、地方公営企業法を適用した平成28年度と比較して、約 6% も減少しています。下水道処理費用の推移。家庭から流れた下水道を河川や海へ流すには多くの処理費用が必要です。平成28年度以降、処理費用は横ばい傾向ですが、光熱水費などの価格上昇の影響により、今後も処理費用の高騰が見込まれます。下水道施設の老朽化。市内の下水管の多くは、昭和40年から50年代に整備したものです。下水管の標準耐用年数は50年と言われており、今後は老朽管の更新費用が増加し、更新できないことによる機能不全などが懸念されます。令和4年度時点の環境、排水を行うために作られた水路の老朽化率は 16.3% です。下水道事業のこれから。市の下水道事業を取り巻く経営環境は、有収水量の減少に伴う使用量の減少や下水道施設の老朽化、処理費用の増加などにより、今後さらに厳しくなることが予想されています。ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の投資、更新、ストックマネジメント計画は、老朽化した施設を計画的、効率的に改築、更新する手法です。市は、令和元年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の点検、調査や修繕、改築を行っています。合わせて地震対策、浸水対策についても引き続き計画的に進めていきます。経営戦略の定期的な見直し。経営戦略は将来にわたって安定的に事業を継続するための目標を定めたものであり、令和元年度に令和10年度までの経営戦略を策定しました。その中間となる令和5年度に将来の投資・財政計画を見直したところ、令和9年度には現預金残高が不足する試算となっています。このままでは安全・安心で快適な下水道事業サービスの提供が不可能となり、快適な生活環境や 万一の災害などへの対応が困難となります。持続可能な事業運営を目指すためには、定期的な使用料の改定が必要です。持続的な下水道サービスを提供するため、今後も官民連携や業務効率化によるコスト削減などを進めていきますので、下水道事業へのご理解とご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、経営総務グループ、電話366-0011。10月から水道料金の検針・徴収周期や支払い期限などが変わります。大阪広域水道企業団は、令和3年4月から市の水道事業を引き継いで実施しています。府内13市町村で同様に水道事業を運営していますが、経営の効率化とサービスの向上を図るため、現在運用方法の統一を進めています。これにより、10月から水道料金の検針・徴収周期や支払い時期などを変更します。口座振替日や支払い期限などが変わります。検診・請求、10月以降も現在と変わらず2ヶ月に1回。口座振替日、現在検診と同じ月の27日または翌月15日。10月以降は検診の翌月18日または翌月28日。納付書払い支払い期限。現在、検診の翌月1日または翌月10日。10月以降は、検診の翌月18日または翌月28日。使用者番号、お客様番号、検診のお知らせや納入通知書などのデザインが変わります。手続きは不要です。水道料金の変更はありません。支払い方法の利便性が向上します。現行の支払い方法、納付書払い、口座振替、スマホ決済に加えて、新たにクレジットカード払いを追加します。申し込みは10月1日火曜日から開始します。使用水量や料金のデータを見える化します。スマートフォンやパソコンから使用水量や料金の確認ができます。使用水量をチェックすることで、宅内漏水の早期発見にもつながります。使用開始、中止、名義変更などの手続きは、ウェブ申請が可能です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、大阪狭山水道センター、お客様センター、電話 349-9476